ルカによる福音書の3章を開いてください。今日は、聖書通読の学びで3章を1節ずつ午後の礼拝で見ていきますけれども、今朝は7節と8節に注目します。ですか、3章の7節8節です。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのですと。私たちはこれまでヨハネの誕生とイエス様の誕生を、この記録をですね、読んでいきましたが、3章からヨハネが公の活動を、宣教の活動を始めるところから始まるわけです。で、彼はユダの産地に住んでいましたけれども、荒野に移って時が来るまで、そこに生活していました。そして皇帝ティベリウスの治世の第15年、紀元後の29年あたりになると思うんですが、その時に3章3節を見ると、この罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを説いていたということです。悔い改めのバプテスマと言うんですけど、バプテスマという意味は水に浸かること、水ではないや、浸かることですね。 水だけじゃないですね。浸かることであります。で、水の中に浸かる、でも悔い改めのと言ってますけれども、この悔い改めに浸るというふうなイメージで考えていただければわかるかと思います。ユダヤ人にとっては水に浸かることはいつもというかよくやっていることです。この水洗いの儀式がありまして、その全身をですね、この水の中に浸してまた出てくるということはしばしば行っていたことです。当時いろいろな意味で、生活圧迫していました。困窮していました。治安も良くなかったです。その時にヨハネが現れて、そして神の言葉を分かち合いました。で、当時はユダヤ人が、いろんなグループの人たちがいたんですけども、それぞれがキリストメシアを求めていたんです。で、それでヨハネのところにやってきたんです。救いを求めて近づいていったんですね。で、彼の第一声がとんでもない言葉なんですよ。マムシの子孫、マムシの末って言ってもいいですね。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒り、これ神の怒りですね、逃れるように教えたのかと。アブラハムの子孫だから私たちは神の契約の民で、神の国に入る、救われるっていうことは自動的にあるんだというふうに彼らは理解していたんですけれども、アブラハムの子孫ではなく、お前たちはマムシの子孫だと。で、このようにね、言ったんですね。マムシというヘビのことを思い出しますと、エヴァが、ヘビによって騙されましたけれども、単なるヘビではなくて、これはマムシですから毒を持ったヘビであります。で、身怒りを免れることはできないと真正面から言われてしまったんですね。なぜここまで厳しい言葉をヨハネが言ったのかなと。で、なぜかというと、ヨハネが説いていたのは、そのような苦しみや圧迫からされたところからの救いではなくて、罪からの救いだったんです。覚えてますか、父ザカリアがですね、この誕生したヨハネについて、この予言をしたときにですね、一章の77節で、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからであると。罪の許しによる救いだと 自分たちの中にある罪から解き放たれるというところの知識、その救いをですね、ヨハネは与えていたんです。マムシのようにですね、人の内側から毒が出てくるわけですね。人を苦しめて痛めつけるものをその口から発することができるわけなんです。先ほど読んだ詩編の140編2節3節に、彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けてきます。蛇のようにその舌を鋭くし、唇の下にはマムシの毒がありますと、このように言っているんです。で、誰かが悪意を持っていますと隠せてると思っているんですが、実は隠れてはいないんです。陰銀ね、この話していることは、丁寧、陰銀であるかもしれないけれども、毒を向けられた本人はですね、じわじわとその毒が体の中に入るかのように魂に回っていくわけです。あるいはこの悪意を貯めている人がある出来事をきっかけにして、理不尽な怒りを、この憤りを表すとかですね、このようにこの毒を持っていると、人間には汚れが内側から出てくるんだよとイエス様も言われました。マルコの7章の21節から、内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですと、こう言ったんです。で、先ほども少し言及しましたが、彼らの取り囲まれていた社会は過酷だったんですね。で、これには歴史があります。バビロンの、捕囚から帰還した後にペルシャの帝国の中に、移り、ギリシャ時代で、そのギリシャ時代の時にはユダヤ人たちが徹底した弾圧が行われたんです。で、そうこうしているうちにローマが勢力を持ってきました。で、ヘロデ、これユダヤ人じゃないんですね、ヘロデがエルサレムを攻め取り、ユダヤ人の王となったんです。で、その時のことを物語る、この過酷さを物語る出来事が2歳以下の男の子の虐殺です。ベツレヘムでイエス様 を殺すために無差別に2歳以下の男の子をですね、虐殺するような、そういう時代だったんです。そして経済的にはイエス様の時代には、この広大な土地が外国人が所有しているような状況で、農民は借りて耕作をしなければいけなかったということで、圧迫や虐げというのは相当なものだったんです。で、メシアが、キリストが諸国の首輝きをこの打ち砕いてですね、打倒して虐げられた民を救われるという言葉、そのような言葉がこの旧約の預言の中には数多く出てきますから、で、それを聞いたらですね、彼にとってはローマからの救いなんですよ。ローマからの救い。で、その虐げの一つ一つは過酷ですから、責められるべきものであり、彼らの訴えというのは正当であって、間違ったことでは決してないんですね。ところがですよ、ところが、その虐げられた民に対してですよ、いわばあなた方の中に虐げがあるって言ってるようなものなんですよ。自分たちの生活に苦しみがあるのに、その人たちに対してあなた方はマムシの子孫だと言って彼ははばかれなかったんです。なぜかというと、人は虐げられていたとしてもですよ、自分自身もその中にいながらにして同じことをしているというぐらい罪深いんです。量的にはローマの虐げと自分たちのやっていることと比べたら、それはありと象ぐらいの差はありますよ。ありと象ぐらいは。でもそのありが他のありに対して同じようにいじめたりするんです。ここに罪深さがある。 罪の性質があって、イスラエルの民の始まりですね、モーセが、用いられてイスラエルを、救われましたが、彼がまだファラオの宮廷にいた時ですね。その時に、まあ、彼は何でかって言ったらファラオの養子になっていたので宮廷にいたんですけれども、同胞のことを気遣って外に出たんです。するとエジプト人がイスラエル人を、このヘブル人をの一人を撃ってる、バーンと撃ってる、非常にこう虐げていた。そのエジプト人を彼は、モーセは撃ち殺して砂の中に埋めたんです。ところが次の日に二人のヘブル人が争ってたんです。で、悪いと思う方にどうして自分の仲間を撃つのかと言ったんです。そしたらね、彼はこう言ったんですよ。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかと。モーセにとってはエジプト人に虐げられているのに、なんで仲間が、同じ虐げられている仲間を撃つんだと。で、こういうことをモーセが言ったら、なんでお前を、誰がお前を頭にしたのかと。で、このモーセとキリストイエス様を置き換えてみてください。イエス様は私たちの主であり頭です。で、この方が私たちの罪を明らかにされるときにですね、私たちも同じような反発をしかねないでしょう。周りや外にはいろいろな大きな悪があり、こういうことが悪くてああいうことが悪いのに、なんでこういう私の細かい心のことに干渉してくるのかと、関わらないでよというふうになるかもしれない。これがイスラエルの堅くなさだったんですね。イエス様は仲間に迫害されましたが、なぜかと言ったら、虐げている人も虐げられている人も等しく罪人である。外部ではなく内部にある罪を明らかにしていかれたからなんです。どうしても私たちは外側のこと、表面的なことだけを問題視してしまいます。でもルカによる福音書には、イエス様が彼らの焦点を自分自身の方に向けさせるように戒めている場面が多く出てくるんですよ。例えば総督ピラトがなんとガリラヤから来た者たちを殺して、その流した血をですね、ガリラヤから来た者たちが礼拝で捧げる生贄に混ぜた子っていうんですね。とんでもないですね。そのユダヤ人たちのこの大事な礼拝をですね、そういう形で汚すっていうか、いじめるっていうか、残酷な仕打ちですね。で、このことを報告しに行った人がいるんですね。もちろんユダヤ人ですよ、イエス様に対して。イエス様は、なんという悲しい出来事か、ピラトが神に裁かれないのにお祈りしますって言ったんじゃないんですよ。こう言いました。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。もちろんピラトは残虐でしたけれども、イエス様が来られた目的は、一人一人が自分自身の罪から救われて真実な神の民となり、本当の意味でアブラハムの子孫となるためだからです。そういった悲劇を他人事のようにして捉えて、でもそういった悲劇からですね、聞こえてくる神の声を捉えていなかったことに対して警告を発しているんです。 焦点がずれていることがよくあります。何かこれが問題だってこう言ってるんですけども、何言ってるんだと。あなたの心が問題なんだよ。いろんなところに出てきます。まあ、分かりやすく今のね、ガリラのね、あのガリラ人たちの血の話、その後はなんか塔が崩れたっていう話が出てくるんですけども、津波の時にはね、なんで神がこんなひどいことを、人を殺、ね、死ぬようなふうに許しになったのかという言葉を実際に私も聞きましたが、イエス様の言葉を借りたら、ここまではっきりと神様が注意喚起をしているのに、あなたは気づかないんですか。あなたもっていうか、あなたは裁かれるんですよ、悔い改めなかったら。ということなんですね。私たちは自分の心というものがなかなかわからないものなんですね。生活の中で起こってくるいろんなことで、その問題に取り組んでいるんですが、実は自分の心がいつの間にか悪に傾いていることがあります。群衆の一人が、これもルカによる福音書ですが、イエス様に12章ですね、13節、先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってくださいって言ったんです。すごくこうリアルな話ですね、この生々しい話ですが、で、事実ひどいことをやってたと思うんですね、お兄さんが、兄弟がね。でもイエス様は、私は裁判官や調停人に任命されたのではないとこう言ったんです。けれどもイエス様は次にこう言いました。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。相続争いをしているということが、もうそれもそれで問題なんだけども、その不正、ちゃんと分け合ってないっていうの、それはそれで問題なんだけれども、そういうことを言って自分の心の中にある汚れについては放置していて、であって自分は正しいことをしていると思ってる。それで貪欲についてイエス様ははっきりとお語りになって、金持ちが一夜にして死んでしまう話をされたんですね。正しいとされることを行っている中にあっても、いやむしろそういうことだからこそ、心に潜む悪い動機が放置されてしまうということがあります。いつの間にか虐げられている仲間の間でさえ小さな虐げが起こる。それが積み上がっていって、神の形に作られた人間の尊厳が、まあ、損なわれてい、まあ、くということがあるわけです。そのことを真正面からヨハネは彼らに語ったんです。これすごい強い言葉だけど、愛があるよね。愛があります。どうすればいいのですかと彼らはね、正しく応答したんです。で、11節を見てください。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。悔い改めについてね、彼らはこれを聞いてびっくりしたと思います。下着2枚しかない人手を挙げてくださいって言って、ちょっと恥ずかしいから挙げなくてもいいんですけども、多分いないでしょう、一人も。でも当時は結構こういう状況があったんです。今は本当に綺麗な社会です。ごめんなさいね、ちょっと汚い話だけど、パンツ何日くらい履きますかって話なんですよ。下着はどのぐらい履きますかって話なんですよ。 彼らは相当な日数履いてたと思います。だから今タイムスリップしたら、おっ、ツーンとした臭さが立ち込めているというのが普通だったと思います。で、貧しい人がかなり多かったんです。今そういう人たちに語っています。でもヨハネは基本的にこう言ってるんです。いや、あなたには2枚もある、1枚も持っていない人に分けてあげなさいということなんです。だから悔い改めということがここから分かるんですね。一歩先に先んじて良い行いをしていくということなんです。ヤコブが手紙の中で、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと言いましたが、そういうことですね。自分の下着がそれだけ少ないし、金持ちはそこら辺にいるよと、その金持ちから奪い取って貧しい人たちに分け与えるべきだと、自分たちは貧しいから与える必要はない、そういう考えではなかったんです。さっき言ったようにイエス様の時代はローマに圧迫されている強い時代 でヨセフスによるとです。ヨセフスというのはその当時の歴史家ですね、によると、このエルサレムの治安はひどかったそうです。チンピラみたいなのもこの徘徊していたらしいですね。雰囲気は殺伐としていて、殺伐としている時はですね、自分のことだけで精一杯ですよ。自分を守るということがもう精一杯なんです。そういう中でイエス様が良きサマリア人の話をしたんですね。半殺しにされたってあるじゃないですか、盗賊によって。あれはもうよく怒ってるから、彼にとってはいつもの話だったんですぐらいだったんです。だから自分のものを確保したら絶対に手放さないというのは彼らの鉄則だったんです。ところがイエス様はそこから一歩出なさいと、そのわずかなものを分け与えなさいと。悔い改めのもともとの意味は思いを変えるという意味なんです。思い直すということなんです。で、大きな変換をする必要があります。2枚しか持っていないんじゃないんです。2枚も持っているんです。日本語いいね。2枚しか持っていないんじゃなくて、2枚も持っているんです。例えの中にありましたね。空の鳥は神に養われていると、百合の花はきれいに着飾っていると、ましてあなた方は神の形に作られて、そして弟子であるあなた方をね、神様が乏しくすることはないよって言われたんです。で、この思いの転換が必要です。いつも私たちは足りないものを見ています。よく言われるのは、コップの半分の水が入っているコップで半分しか入っていないっていうふうに見るのか、半分も入っているって見るのか。パウロは第一テモテの6章の8節で、衣食があればそれで満足すべきですと。ほんとこの見方なんですね。日々の糧を今日もお与えくださいと、あれ、私たちはね、あんま真剣に祈れないね。だって冷蔵庫開いたら、私もう1分したらコンビニあって、そこで物を買えちゃうじゃないですか。でも当時は本気でした。で、私たちが今あるもの、本当に感謝してありがとうございますと祈り、今いる友、今ある教会、今ある家族、今ある仕事、今ある健康、ね、感謝し、そしてそこから分け与えていくということです。確かエペソの5章だったかな、ごめんなさいね、通訳の原稿にないですけども4章ですね、4章のね、 あ、28節にね、盗みをしている人はもう盗んではいけないって言ってるんですね。でむしろ困っている人に分け与えるために自分の手で仕事をしなさいって言ってるの。労苦しなさいと。すごいでしょ。ただね、あの余裕があるから貧しい人に与えるんじゃないですよ。苦労して労苦して仕事をして、しかも正しい仕事をって書いてます。ちょっと宝くじでちょっと当てて、なんか個人にとかするのじゃないでよ正しい仕事をして、で時給も本当に低い時給ね、一歩前に出て行っていくってことなんです。でこれはイエス様は必ずしもね、過激に聞こえるかもしれないけど、イエス様じゃないけど、これヨハネ、まあ同じメッセージですよね。過激に聞こえるけれども、そうじゃ実はないんです。人間の心をねよく知ってるんです。人間の心って本当に不思議なんです。教会がこと書いているときに、実は本当に助ける人っていうのが意外に富んだ人ではなくて貧しい人なんです。コリントにある教会は裕福、比較的裕福な教会でした。でそのコリントの人たちに対してパウロは言ったんですね。私はね、あなたからから報酬は取らないと。福音の働きをしてるけれども報酬は取りませんと。なぜかというと偽教師がたくさんいて、騙し取ってる人たちがたくさんいて、また彼らはパウロのことを批判していました。何も悪いことしてないのに。でもさらに批判のその何ていうのかな、この材料を作らないためにね、そしりの材料を作らないためにパウロはあえて自分で働いてたと言ってます。ところがエルサレムは困窮していたんです。それでパウロは自分のためではなくて、そのエルサレムにある教会のために献金、拠金って言うんだけども、その献金を募っていったんです。応答した人たちは、このコリントってアカヤっていう地方なんですけど、その上にはマケドニアがあります。ピリピとかテサロニケとかですね、そこの人たちが捧げていったんです。こう書いてます。第2コリントの8章の2節、彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、いやまた力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたっていうの。すごくないですか、この愛。まさに2枚あるものは1枚ですよ。こういう聖霊のバプテスマを受けたいですね。愛の聖霊のバプテスマ、尋常じゃないよね。普通の計算ではできない話です。だから経済状況じゃないんですね、もっぱら人の心なんですよ。この献金ができるかどうかっていうのを決めるのは人の心なんですよ。あとですね、仲間に対してはないがしろにする。だから外側の人がいろいろと良い、あの助けをして、仲間が助けないっていうのはよくある話なんですよね。これも不思議でしょ。目の前にいるのがやれよ、助けりゃいいんだけど助けないんですね。さっきのサマリアの良きサマリア人の話がまさにそれで、半殺しになっているのはおそらくユダヤ人が想定されていると思いますが、それ助けたのはそのレビ人とか祭司ではなくてサマリア人だったんです。あ、韓国の、ね、牧師さんから聞いたことがありますが、私たちもよく祈りますね。北朝鮮のために祈るって、その大きな集会がソウルであったそうですですね。で本当に祈って、彼は貧しいですわーって祈って、それは素晴らしいことですよね。で赤十字の人がその赤十字の車で献血をね、クリスチャンだからやってくれるだろうと期待して、そこに献血の車を持ってたらしいんです。ところがほとんどいなかった。韓国にも困ってる人たくさんいるんですよ。近くにいる人たくさんいるんですよ。だから遠くにいる北朝鮮の人たちには祈れていろいろって言うんだけども、仲間に対してないがしろにされていってしまうということがあります。 だからさっきの良きサマリア人の話に戻ると、では隣人は誰ですかとこの立法の専門家にイエス様が言ったんですね。立法の専門家は隣、じゃあこれ誰ですか、自分をなんかこう義と認められようとしてね、自分やってるつもりで言ったら、イエス様はこういう極端な例どころか実際に起こってる話だったと思います。を使ってですね、隣人になっていないということを説明をしておられたわけなんです。でこうやって見ていくとですね、これ今ルカによる福音書を取るように僕注意したんですよ。でその前座でヨハネがこうやって話したわけ。ヨハネがなんで普通に見たら苦しんで虐げられている彼らに対して悔い改めなさいという言葉を言ったのかが分かったかと思います。神の救いの到来がを妨げているのはローマではなく自分たち自身だったということです。大変な状況だったかもしれないけど、むしろそれによって自分たちの心が堅くなになっていたということなんですね。イエス様は私たちを招いておられます。あたかも食事をしようとして招いているかのようです。ラオディキアの教会にありますよね、私は食事を共にするって。他にも食事をするという箇所があって、神が王としてイエス様を王子として見立てて王子の披露宴ですね、催したんです。招待した人たちはある人は商売、ある人は畑仕事ということで一人一人断っていきました。そしてある残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまったとも書いてます。王の正体があります。自分の生活を変えたくない、つまり畑をしている人は畑、商売をしている人は商売、あるいは自分のこの言われたくないこと、さっき言ったそのエジプト人、イスラエル人がモーセに反発したようにね、この干渉してくるということで、それで殺してしまった人でさえいたわけです。だからイエス様が最後にこう言われました。招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのです。つまり応答する人は少ないよ、この招きに。神様が呼びかけている召しに対して応答する人が少ないよってこう言ってるんですね。でももちろん応答できます。群衆は応答しました。バプテスマを受けました。そしてこの後に主税人もどうしたらいいですかって聞きました。兵士もどうしたらいいですかって聞きました。応答してバプテスマを受けました。悔い改める決意をして、その行い、ふさわしい行いに変えていったんです。そのすぐに思いを変えて、思いを変えた後はそれを継続して行っていくんです。私たちはしばしばね、これ午後に詳しく話しますが、思いを変えるんだけどその場で終わっちゃう。でまた同じことを繰り返し、そうじゃない、継続してその中に留まっていくんですね。そして他の人はしていないからっていうことではなく、むしろ率先して他の人たちがしていないことを行っていく。そして自分には足りないっていうことではなく、実は与えられていることに気づき分かち合っていく。そこにイエス様が生きて働いてくださいます。そして人々がただ集まっているところではなく、悔い改める者たちが集まれば、そこに神の国、その主の道の道備えですね、イエス様が来られる、王として来られる、その世界が広がっていくわけです。お祈りします。祈りますけれども、ちょっとだけ時間を空けますね。そして皆さん一人一人がどうぞ 神に対して応答してください。ご自身が示されたことがあればですね、そのことをお話しして、そして神様に応答して祈ってください。お祈りします。愛する天のお父様、私たちに悪い考え、思いがあることを知ることができました。主よ、思いを変えて、あなたの言われている通りに率先してその道を歩ませてくださいますように。そこに許しがあり、あなたの聖霊が注がれます。主よ、どうぞ憐れんでください。あなたで満たしてくださいますよ。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。